皆様こんにちは。今日からできる綺麗のヒント DJ の中村由美子です。さてさて、お元気でお過ごしでしょうか。ちょうどね、なんか今季節の変わり目じゃないですか。ちょっとずつこうなんかあったかい日がね出てきたりとかしてね、花粉の季節だったりもして、これから桜が咲いてきてなんていう季節の変わり目の時だと思うんですけど、私ねすごい断捨離が好きな人なんですよ。昔は全然そうじゃなかったですけどね、昔は全然ねそういう人じゃなかったんですけれど、ものすごい断捨離が好きな人でですね、この季節の変わり目のタイミングとかになると結構ねごっそりこう整理整頓するんですよ。でなんかポイント、私的なポイントがあって、もう例えば洋服だったりしたら、もうこのワンシーズンとか、まあ半年とか1年とか着てなかったものはもう捨てるって、私の中でねルール決めてるんです。ルールを決めて、ほらなんかあるじゃない、あもしかしたら着るかもしれないというのはもう私の中で思いは捨てましたそういう思いは捨てて、でもう着てないものっていうのは、捨てるっていう風にねルールを決めたんですね。他も同じかな、使ってないものですね、お洋服以外のものだったとしても、アクセサリー類とかもそうですわ。アクセサリー類とかももうつけてないなっていうものがあったらもう本当にさようならするようにしてますね。靴とかもねそうですね。あとね化粧品も、化粧品もね結構ね最近はもうねなんか自分のスタイルが決まってきたので必要なものしかなくなりましたけど、昔は結構ほら化粧品もシーズンシーズンで新しいのが出たりするじゃないですか。でもう溜まりまくってた時期もあったんですけどね、化粧品もあもうこれも使ってないなとか残ってたりとかしても、もうちょっとこれ古いよね、ねなんか酸化してるよねみたいなのがあったりしたら、もう迷わず捨てるようにねしておりまして、なんでこんな話をしてるかというと、今日のゲストさんはですね多分このプロフェッショナルなんですねそうなので、この後ねちょっと一旦 CM 聞いていただいて、その後で素敵な素敵なゲスト、そのねきっと皆さん断捨離上手になっちゃうよ聞いたら、というようなゲストさんをご紹介したいと思います。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
さあ皆様、ゲストさんを紹介していきたいと思うんですけれど、前回第52回の回は聞いていただけましたでしょうか。前回から続きで2回目ご登場いただけます、オペラ歌手の森川ふみさんです。ふみさんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
ふみさんね、歌うミニマリストですもんね
そうですね、そうなんです。
もうほらインスタにもねちゃんとプロフィールのとこに歌うミニマリストって書いてありますから、はい、皆さんチェックしてください
恥ずかしいです
ね。いやいや、いいじゃないですか最近でもほらよく聞くようになりましたよね、ミニマリストっていうキーワード。
そうですね、はい
ね、なんか私、うん、オープニングのところで断捨離の話なんてしちゃいましたけど、断捨離とミニマリストもまたちょっと違いますよね。
はい、そうですね、ちょっと違うと思います。
ちょっと違いますよね。わー、はい、じゃあちょっとふみさんなりのミニマリストを解説してください。
そうですね、私的にはそのとにかく物が少ないというよりは、
はい、
何が自分に必要で必要じゃないかをこう分かって、で、あの生活をするスタイル、そういうことを、そういうスタイルで生活をしている人っていうイメージ。
なるほど。
というかそれを目指してやっております。
自分にとって必要なものとそうでないものをちゃんと分けられるってことですね。
そうですね、はい。
ちなみにふみさんにとって必要なものはどういうタイプのものとか種類のものとかっていうのはあるんですか？
ねえ、なんですかね。もう あんまりこう装飾的なものはないですね、はい、家の中に。
シンプルなのが好きな感じですか？
そうですね、家具とかはシンプルなものが好きです。
はい、
はい、してこう白とか
茶色。色もこだわりが出てくるわけですね、そこに。
そうですね、やっぱり色合いがなんかまあ3色ぐらいにまとめるといいとか言ったりもするんですけど、
面白い3色。
はい、私は結構白茶色、
はい、
とちょっとグレーとか、なんかそんなぐらいの感じです。
なるほど、白茶色グレー、あ、ちょっとおしゃれ。ここにグレーが入るとぐっとおしゃれ感増しますね。
ありがとうございます。
そうかそうか、シンプルにしていく中で色もこうやって出てくるわけですね。ちょっと楽しいですね。
そうですね、そうするとなんか本当に自然と整っている感じになってくるというか。
わかります。ごちゃごちゃ感はなくなりますよね。
あ、はいはい、本当にそうです
ね。うん、なんかそのコツを知りたいです。なんかどうしてもね、は欲しい欲しいみたいなものを集めていくと、それこそ家具だったりとか、はい、食器だったりとか、何かこうインテリア系のものとかってなんかこうごっちゃりしがちなんですよね。うん、
そうですよ ね、
ね、
私ももともとは、もともとといってもだいぶ前ですけど、お洋服とかあんまりなんかこう深く考えずに買ってしまっていたんですけど、
はい、
はい、とか家具については、
はい、
まあ実家にいるときはあんまり自分のこう、はい、なんていうんですかね、選択肢があんまなくて。
わかりますわかります。もう元々の出来上がった形がありますもんね。
そうなんですよ、結構私の両親が家具が好きなので、もともとすごく、ま、すごく素敵な家具たちだったんですけど、はいはい、家具がいっぱいあって、
はい、
私が自分の好きなものを入れる余地はあんまりなかったというか。
なんかすごい素敵な調度品とかがいっぱいありそう。
そうですね、ね、実家の家具は素敵だとは思います。
ね、すごいなんか価値のあるものはたくさん置いてありそうです。
そうですね、まあ、素敵な家具だったんですけど、でも自分の趣味かというと、はい、そうではなかったものとかもあり。
なるほど。
あとはなんか部屋の中にじゃあこういうものを置こうってなった時に、自分のこの、はい、なんて言うんですか、これがいいっていうのよりも、いやでもあなたの部屋はこういう感じだから、なんかこれがいいと思うみたいな感じで、ちょっと意見を押し通されてしまったりとか。
なるほど。もうじゃああれですね、ご実家はお家全体のこうトーンが決まってるから、なかなかこうね自由にはできない感じでしたね。
そうですね、まあ、トーンが決まってるっていうよりは結構まあ、はい、あんまりそれこそそこまでこうなんかピシッと整っているっていう感じのお家ではなかったんですけど、
こうなん
かセンスでなんかまとまりが作られてるみたいな感じのお家でした。
すごいすごい、センスでまとまりが作られてる、すごいですね。わかりやすい。そうか、じゃあ今ね自分でもう本当に自分のセンスをそのまんま表現されているわけですね、お部屋の中でも。
そうですね、まあ、自分の部屋ってなったら今度センスっていうよりすごいシンプルになったみたいな、
はい、なるほど
感じです。
おはい、なんかあれですね、うん、さっきこの前の時のそのやっぱり自分をこう研ぎ澄ませていくとかクリアにしていくっていうのとつながりませんか？なんか
あすごいつながります ね、
ね
で結構なんかその食についてこう気をつけていった先で、はい、そのなんか断捨離とか始められる方って結構いらっしゃる感じがするんですけど、
やっぱり
私は逆で、
お、そうなんですか、
逆だったんですよ。
そうですか。
食より先にまず断捨離というかその生活がまずシンプルになっていって、
お
でそうすると結構そのメンタルというかなんか思考はすごくクリアになって、はい、なんかタスクがなんかこう整理できたりとか、はい、なんかすごく自分の中も整理されていくような感覚があって、
すごい、
でその中でこう食でもそれができるって分かった時に、あ、はい、あ体の中のことをやらなくてどうするんだろうみたいな気持ちになって、なんかその、ま、プログラムデトックスのプログラムもそうですし、
はいはいはい、
なんか食生活も整理されていったっていう感じの流れでした。私は
そうなんですか、
はい、
なんかそのあのシンプルに生活をシンプルにしていこうって思うきっかけもやっぱりなんかあったんですか？
はい、あの一番は、うん、一人暮らしをじゃあ始めるってなった時に、
はい、
あの掃除がしやすい家が良かったっていうのが、
なるほど、すごくわかります。
はい、結構一番大きいきっかけかなと思います。
ああ、はい、そうだったんですね。
はい、
うん、じゃああれですか、お引越しをね一人で暮らすってお引越しするときにもあんまり物を持ってこなかった感じですか？
そうですね、まあ物をそうですね持ってくるときにかなり整理したっていうのもありますね。
あーな
ー、
そうなんですね。なるほど、うん、はい、なるほど、
はい、なんか実家はなんかこれちょっと母に聞かれたら怒られちゃうかもしれないんですけど、一人で住むんだったらあの部屋は開けてねみたいな、何かに使うからみたいな。
ああ、そうですか。
もう私の部屋として残しておくっていうよりは、
はい、
あの何かに使うから、はい、もう部屋は開けてねみたいな。
あらあらあら、なんか用途があったんでしょうかね、お母様的に、ね、
なんかあのビジョンがあったみたいです。
なるほど。
あのしかし未だに物が残ってて、あれはいつなんか取りに来てくれるのってまだ言われてるんですけど。
あら、いやそれがなくならないとお母様のビジョンが達成されないでしょうか。
はい、そうです。でもまあとまあちょっと残してしまっていてちょっと申し訳ないんですけれど、でもなるべく残さないようにと思って、
はい、
でじゃあ持っていかないものはもうあの処分するっていう感じで、すっごいそのタイミングで整理しました。
あ、そうですか、はい、なんかあれですよね、はい、意外と整理してみると、あ、全然やっていけるじゃんっていう感じじゃないですか。
あ、全然やってきてました ね、
ね、そうですよ ね、
はい、なんか
ね、
そうなんです、
すごくよくわかります。なんかあ、すごい執着してたなとかって私時々思う時あります、
うん、はい、いや本当にこれは必要かってなんかこう自分自身にすごいこう問いかけるみたいな、はいはいはいはい、感じでやっていくと、そうでもないかもしれないみたいな感じのもの、いや
本当そうなんですよね、
うん、
ね、なんかあの究極、私なんか結構あの食器とか、はい、鍋とか、
はい、
なんていうんですか、こう便利キッチングッズみたいなのも、あ、なんかちょっとこれ面白いじゃんとか思ってですね、
はい、
ポイポイポイポイ買っちゃったりとかするんですけど、
はい、あ、でもお仕事柄、
ね、そうなんですよ、なんかね、あ、これちょっと、この便利グッズ面白そうとか
はい、
あの買っちゃったりするんですけど、もうそうするとね、こまごましたごちゃごちゃしたものがね、うん、すごい増えてくんですよ。
そうですよね、キッチン周りって細かいもの多いですよね。
そうなんですよ。で今割とこうあの皆さん簡単とか時短にしたいからそういうグッズも増えていて、はい、 もうね、はい、たまにね、まあ、100均とかもそうだし、ハンズみたいなところとかそういうところに行くとね、はい、もううわ面白そう面白そうって、もうそこね、あでもちょっと待って、本当に使うか、これは本当に必要か、はい、って問いかけて、いつもあのグッとこらえてます。
いやそう思います。なんか、ま、あの結構ミニマリストの方でこうたくさん発信している方とかのを見ると、私もそうなんですけど、はい、まず収納スペースをイメージして、
は
い、ここに入るのかっていうふうに考えて、でも本当にその引っ越しをするときはまさにそうでしたね。
ああそうですか。
キッチン、あの本当一人暮らし用のちっちゃいキッチンだったので、最初に住んだお家は、
はい
は
いはい、
もう食器もなんかあの母とかはなんかこんなに少なくていいのみたいな感じだったんですけど、
お、はい、
実家から持って行かせてもらったので、
はい、
いやでも入らないからみたいな感じで。
なるほどね。収納家具を増やさないってことですよね。もうある、はい、あるものをもうそうそのまんま使うってことですよね。
はい。
なるほどね。
キッチン周りは本当にまさにそう、あのそんな感じで。やってましたね。
ねえ、そうですよね。キッチン周りってなんかあの綺麗な方が気持ちもいいですよね、やっぱりね。
はい、本当にキッチンこそそう思います。
ねえ、本当ですよね、うん、なんかねよくあのテレビのバラエティ番組じゃないですけど、キッチンとか冷蔵庫とか見るとなんかそのお家の生活がわかるというか、そんな感じですよね。
本当にそうだと思います
ね。そっか、今冷蔵庫の話出たから聞いちゃいます、ね、冷蔵庫の中もじゃあすっきりですね、
はい、あ冷蔵庫の中もの少ないですね。
あそうですか。ちなみに常に入ってるものって何ですか、
はい、常に絶対入ってるものですか、
うん、
私甘酒が大好きで、
おー
甘酒と豆乳かオーツミルクは切らさないようにしてるかもしれない
です。すごい、もうなんか今ねふみさんちの冷蔵庫のものすごいこう整頓されてシンプルな感じが私今ポワポワポワって浮かびました。
ちょっと寂しいかなっていうぐらいあのすっきりしてます、ね、
いやでもきっとそれぐらいがいいってことですよね。
そうですね、何が入ってるか分かんない冷蔵庫って普通に怖いと思う。
確かに確かに、なんかあのそうですよね、奥の方からもういつのか分かんないの出てきちゃったみたいな、怖いですもんね。
そうなんですよ
ね、
はい、
そうでもそうですよね、なんか冷蔵庫もそうだし他の収納スペースもそうですけど、やっぱりこう、はい、スペースがある間があるっていうのもいいですよね。
うん、あそう思います
ね、全部こう詰まりきっていないというかね。
はいはい、
まさにそんな
感じです。間が大事ですね。
間大事ですね。そうか、甘酒をよく飲まれるんですね。
そうですね、毎日ほぼ毎日飲んでる気がします。
そのまんま飲まれますか。
私は豆乳かオーツミルクって割って、はいで、はい、温めて飲むのが好きで。あ、
美味しそう。
美味しいんです、
ね、
あのちょっと甘いのがいいときは蜂蜜とかも入れて。
あ、いいですね、いいですね、うん、ねえ、だって飲む点滴って言われるぐらいだから栄養もありますもんね。
はい、
そう、そうだ、あのもうね、ふみさんと私の共通点、1日1食とか2食ですもんね。
あ、はい、そうですね。
ねえ、ね、はい、結構これ言うと周りの人驚かれたりとかしませんか、
うん、そうですね、って言われる、
ね、言われますよね。私たち普通ですけどね、
うん、
ね、はい、なんかそこもだからあれですよね、自分の心地よさを追求したらもう本当食もミニマムになってったって感じですもんね。
本当にそうですね。でも最近やっぱりあの16時間食事法の、
あ、はいはいはい、断食をね、16時間、
うん、はい、流行ってるので、それの中認知度は結構高いなって感じるので。
ねえねえ、そうですよね、はい、確かに確かに、16時間空けようと思ったら3食は食べられないですもんね、うん、
そうですね、結構詰まってますよ ね。
そうですよね、3食食べようと思ったら結構詰まってますよね。
はい、8時間しかないから
ね、 本当そうですよね。
はい、
ね、じゃあちなみにふみさんのある日の、はい、ある日のお食事メニューみたいなのを聞いちゃってもいいですか。
ある日の食事メニュー、うん、そうですね、
ある日の1回目の食事、何時ぐらいに何々を食べたとか飲んだとか。
あ、そうですね、食事っていう意味では最近、はい、酵素玄米を家で作るようにしているので。
すごい、ちゃんと自分で発酵させてるんですか。
なんかうまくいってるのかちょっと分かんないんですけど。
いや大丈夫ですよ。
でもなんか食べた感じはいい感じだから、あ、じゃあ大丈夫大丈夫。
すごい、じゃあもう酵素玄米はもう定番食。
そうですね、酵素玄米に、
はい、
私が最近なんかハマって美味しいなって思ったのは、普段私乳製品さ、プロテインとかで取ったりするんですけど、はいはい、基本は結構ビーガンというか、はいはい、結構精進料理みたいな食生活を、
はいはい、が
ほとんどなので、ね、自分の時は、はい、そうですね、普段は、ま、動物性のものを食べたりはしないので、
はい、
でもなんかこの前ビーガン親子丼っていう風に見つけて SNS で、何かと卵の代わりに何するんだろうって思ったら
気になる。
お肉はまずソイミート、
はいはい、
でちょっとそのなんかソイミートも進化してて、いろんななんか豚肉風とかいろいろあるんですけど、それの鶏肉風みたいな、
面白い
のを、そうなんです、うちの近所の豆腐屋さんに売ってるんですけど。
あら、いいですね、便利。
はい、そうなんです、その鶏肉風のソイミートにの湯葉を使って、なるほど、でやると、
はい、
結構親子丼風な感じになって、全然親子ではないんですけど、親子丼風
でもなんか湯葉だったら見た目ちょっと卵溶いたみたいな感じになりますよね。
そうなんです、本当見た目も食感も、まあ、ちょっとそのだし、
なんかね、ちょっとこうとろっとした、
そうそうです、そうです、
美味しそう、
結構、はい、そんな感じで、あとは味噌汁と、いいですね、という感じで食べてますね。
いいですね、ソイミート進化してますね、
うん、そうなんです、すごいんです本当
に、ね、そうか、お肉の種類まで分けられてるんですね今。
分けられてますね、
すごい、
いろんなのあります、どうしてしまったミンチというか、
はいはいはい、ひき肉風とかね、は
い、あ、ひき肉風みたいなのとか、はいはい、
すごい、はい、そっか、面白い、じゃああれですね、はい、もう困らないですね、ビーガンでも
困らないですね、
ね、でね、やっぱり味付けですよね、味付けで照り焼き風とかにすればそれなりに食べられちゃいますもんね、
う
ん、
そうです、全然満足できますね、
そうですよね、満足、はい、ね、そうそう、食べてる時ってやっぱり満足感大事ですもんね、
大事ですね。
ね、
でなんか私はなんかお肉食べた後のなんかその胃腸の疲れみたいなのをソイミートだと感じないので、むしろいいなみたいな感じで。
いいですよ、いいですよ。実際やっぱり植物性のものの方が消化早いですもんね。うん、
そうなんですよね。ね、本当に。
ね、あとはそこで人によってその消化が早いのをすっきりして心地いいと感じる人もいれば、まあ、食べたふうっていうのを心地よく感じる人もいるから、うんうんうん、あとはもう本当選択すればいい話ですもんね。
そうですね、そう思います
ね、
はい、
ね、そうそうなんですよ、そうだからね、そう2食でえって言われる人ってお腹空かないって私よく聞かれるんですよ、うん、その話をすると、はい、うん、みんななんかお腹空いたらなんか食べなきゃいけないって思ってるのかもしれないですね。
あ、それはすごいありますね。
ね、私も昔はそうだったんですよ。私も昔はそうでしたけど、はい、今はね、はい、お腹空いてる状態が心地よくなっちゃって、
はい、
なんかなのでね、お腹空いている時間帯を、うん、こうなんかこう引き伸ばして引き伸ばしていったらなんか自然とこう1食とか2食になったっていう感じですけど、
はい、 でそうするとその1色とか2色が貴重だから、
はい、
そこへの こだわりとかなんかこう、
はい、
大切にしようっていう気持ちが生まれますよね。
あもうさすがもう本当そうです。あいや今日はじゃあもうこの時間にこれ食べようってもうなんか楽しいですもんね。
そうです楽しいですよね
本当本当、
うん
ね、
なんかそれもそのミニマリスト的なそのお部屋の作り方とかも本当にそれと一緒だなって思って、
はい、そうなんですね。
持つものを厳選するからこそ どれにしようみたいにどれが一番好きかなみたいな感じで、
はい、あなんか すごいやっぱり深いなこの話もね、ふみさんじゃあちょっとねまたあの一旦 CM に入りまして、はい、早いですよまた今回の30分も CM の後に ね最後エンディングになっていきますので、
はい、
じゃあまたちょっとあのリスナーの皆さんにも CM の方をね聞いていただこうかなと思います。
はい、
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、ではではもうふみさん最後の5分になってしまいました。
はい、
ね、なんかね、そうそう、すごいね、CM の前に大事な話を聞けたなと思っていて、食べることだけじゃなくてね物を持つっていう意味でも、あもう自分の本当に好きなものをお部屋に置こうとか、うん、上がるものを置こうとか、うん、そういう感じになってくるってことですよね、うんうん、
そうですね、そう思います。
そうか、じゃあなんか
シンプルなのが絶対ではないと私は思ってます。
はい、はいはい、すごい、あよくわかりましたね。シンプルだから物がないからいいとかっていうスタンスではなくって、うん、本当に自分がなんか必要なものだったりとか自分が心地よくなるようにしていこうっていう感じですかね。
そうですね、そう思います。
わすごい。でもそうなると本当になんかあの心地よくなるし研ぎ澄まされていく感じしますね。
はい、あとは不思議となんかこう豊かになっていくというか、心が豊かになっていくというか、
大事
な感じもあります。
心が豊かになるってすごく大事ですね。
はい、
余裕が生まれて気持ちもね落ち着いてきますもんね。
はい、
すごい。さあではではふみさんね、
はい、
オペラ歌手としてのご活動がありますので、最後よかったら告知を、はい、公演などの告知をお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、5月4日に東府中にあります府中の森ウィーンホールで、ビビットオペラ東京主催のヘンゼルとグレーテル、
はい、
昼公演と夜公演があるんですが、私は夜公演の方でグレーテル役を演じさせていただきます。
はい、
初めての方でもすごく分かりやすい日本語のセリフが入ったりとか、
あいいですね、
はい、すごく楽しい舞台にきっとなると思いますので、はい、ぜひ見ていただけたらと思います。
ね、皆さん5月4日ですよ、ゴールデンウィーク中ですからね、ぜひぜひ、はい、ふみさんがご出演をされるのは夜の公演だそうなので、何時ぐらいからですか。
はい、
大丈夫です。
まだ先だからと思ってすごい油断しておりました。
大丈夫です。皆様じゃあふみさんのねインスタで情報をチェックしてくださいませ。
そうですね、はい、ね、
東京ネットラジオのサイトのゲスト情報のところにもふみさんのね情報を載せさせていただいてますので、ぜひそこをねリスナーの皆さんにはチェックしていただいたらと思いますね。そうですよ、はい、ふみさんもオペラ歌手でいらっしゃいますからもうそれでね、はい、こうなんかミニマリストというすごい心豊かになる素敵な生活をされて もうどんだけですよ。
でもこう表現をするっていう中で、うん、やっぱりこう自分を整えるなんか術を持つってすごく大事だなとなんか実感してます。
ねえ、あの特にやっぱりふみさんみたいなお仕事というかされていると人に伝えていくっていうことですもんね。
はい、
きっと ね自分のいでたちだったりとか声にきっとそういうのって乗りますよね。
うん、絶対そうだと思います。
ねえ、はい、なんかあの実際そういうふうに聞こえるとかそういう人がいるとかっていうわけではなくってきっとなんとなくそういうのを知って比べてみると、うん、なんか雑味だったりとかクリアーさだったりとか、うん、そういうところに出てきたりとかするのかもしれないですね、うん、と素人ながらに。思いました。
いやきっとそうだとあの信じて日々自分を整えております。
まあ、素晴らしい、ね、でまたそれをなんかご自分に合った方法で楽しみながらやられてるのもいいですよね。
楽しいの大事ですね本当に、
ね、大事ですよね、はい、苦しいんだったらやっても意味ないですもんね、
う
ん、
あそうです、もうそうですね、まさに
ね、何でも楽しみながらが幸せへの秘訣ですね。
はい、
はい、ではでは今日もね今回も30分早いですよ。皆様最後まで聞いていただいてありがとうございました。ふみさんもう2回にわたってゲストありがとうございました。
こちらこそあの素敵な機会をありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。